それでは聖書を読みをいたします。こちらはヨハネによる福音書第2章の13節から22節の御言葉に耳を傾けたいと思います。式次第の中に印刷をしてございます。それでは読みをいたします。ヨハネによる福音書第2章の13節から。ユダヤ人の新越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。祈りを捧げます。愛し祭る主なる神様、10月の土曜の朝、雨の降る日でありますけれども、関東教区教団問題協議会、今年は宗教改革500周年を記念して、特に宗教改革と私たちのテーマで学びの時をしようとしております。ふさわしい講師の先生、また発題者の方々を与えられました。どうかこの一日をあなたによって祝されて、私たちプロテスタント教会のその源、またさらにそれを遡って、イエス様ご自身が建ててくださった教会のありさまに思いを向けて、私たちの教会について希望豊かに思い巡らす時としてください。しばしの時、あなたの御言葉に耳を傾けます。この時はあなたご自身が最初から最後まで豊かに祝してください。主イエスキリストの皆によってこの祈り、御前にお捧げをいたします。アーメン。今日耳を傾けます御言葉は、宮清めと呼ばれるエピソードとして皆さんよくご存知の出来事が記された箇所であります。で、皆さんはもうすでにご存知だと思いますけれども、ほぼ同じ出来事を記しました、マタイ・マルコ・ルカ福音書ではですね、この宮清めのエピソードは受難週の初め、つまりイエス様が子供のロバの背中にまたがってエルサレムにお入りになった直後になされたこととして書かれておりますけれども、このヨハネ福音書では、カナの結婚式での奇跡の直後、水越の町が近づいた中、エルサレムでなされた、公式の場でイエス様がなされた最初のものとして書かれております。この福音書を書いた著者ヨハネは、すでにある3つの福音書の内容をよく知りながら、あえて彼なりの意図を持ってですね、この今日の宮清めの出来事をここに置いたんですね。私はその意図にこそ、彼が今日の御言葉を通して私たちに語りかけたいメッセージの確信があるというふうに思うわけであります。で、その意図とは何かということですけれども、何よりも示されることはですね、今日は読んでいただきませんでしたけれども、12節までのこのカナの結婚式でのエピソードとつながる流れがある、そういうこととしてヨハネは今日の箇所を記しているということなんですね。時間があればそのカナの婚礼のこともですね、ゆっくりとお話をしたいんですけれども、短いこの礼拝の時間ですから、丁寧に触れることはできませんけれども、このカナの結婚式での出来事、そして何よりのポイントはですね、この6つの水がめを空っぽにするほどにしてもですね、婚礼を祝うのに不可欠なブドウ酒の不足というものを
妨げることが、防ぐことができなかったという、その点にこのカナの婚礼の、御言葉のですねポイントがあるというふうに思うんですね。6つの水がめというのは、人々が立法に従って身を清めるために使う水を貯めていたものです。結婚式ですから、人々は特に念入りに身を清めただろうと思うんですね。そのため大きな6つもの亀の水が空っぽになっていた。まあ、これは私の勝手な解釈ですけれども、6つの亀というのはですね、1つを100年と数えて、およそ600年にもわたって人々が熱心に守っていた立法の行いというものを象徴的に示していると私は感じるんですね。イスラエル人はそうやって神様から良いもの、つまり葡萄酒に象徴されるものをいただきたいと、まあ、熱心に願い、それを行ってきた。しかしですね、6つの水がめを全部空っぽにしてしまうほど熱心に体を清めたとしてもですね、葡萄酒がなくなるという事態を防ぐことができなかったと。それを与えてくださった、それもただの水を汲むということを通して、これを叶えてくださったのがイエス様だったんだという、そしてここにヨハネの何よりも伝えたいカナの婚礼の結婚式、まあ、これは今でもなくヨハネがですね最初に記すイエス様の奇跡ですから、彼がそこにどれだけの大事な思いを持っていたかというのは、これは言わずもがなんですね。まあ、そこに彼がこのカナの婚礼で伝えたいメッセージがあったと思うんですね。で、こういうメッセージ、この流れを受けて今日の出来事をヨハネはわざわざここに置いたということです。で、この6つの空っぽの亀に相当するのが今日の御言葉で言えば何かっていうと、一言で言えばもう神殿ですね。神殿は遥か昔、紀元前の10世紀に神様がダビデの子ソロモンに建てるのを許してくださったものですけれども、教会の剣道式などでもよく読まれる列王記の8章27節上の8章27節のところで、ソロモンは剣道式、神殿を建てた時の剣道式でこういうふうに祈っています。皆さんよくご存知の御言葉ですけど、神は果たして地上にお住まいになんでしょうか、私が建てたこの神殿などなおふさわしくありませんと、しかしここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです、このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください、どうかあなたのお住まいである天にいまして耳を傾け聞き届けて罪を許してくださいとソロモンは祈っています。ソロモンはですね、神殿というものを地上における神様の住まいなどとして作ったのではないんですね。神様は、人間の手が建てた地上の建物になどお住まいにならないことはソロモンはよく分かっていました。じゃあ何のために彼が建てたのか、神様はなぜダビデには許さずに息子ソロモンに神殿を建てるのを許しになったのかといえば、そこで人々が祈りを捧げるときに神様がそれを聞いてくださる、何よりも罪の許しを得られるところとして建てることを許してくださったと。で、からの、婚礼の出来事の流れから言えばですね、罪の許し、この神殿で与えられる罪の許しこそが天よ、天が神様が与えてくださる葡萄酒に他ならなかったということです。しかしヨハネが今日のこの御言葉で問うているのは、ヘロデ大王が46年かかって建てているこの神殿、あるいはソロモン以後先祖が懸命に守り建ててきたこの神殿が、果たして私たちに天からの葡萄酒を与えてくださるところになっているのかという問いですね。むしろその反対に、もう出ればもう出るほど葡萄酒の不足をきたしてしまうような、そういう場所になってしまっているのではないかという、そういう問いかけですね。で、なぜ神殿がそこに燃えてる人々に天与の葡萄酒を与え得ないところになってしまっていたのかというと、それは今日のイエス様の言葉から言えば、私の父の家を商売の家にしてはならないと言っているようにですね、人々が神殿という父の家を、神様の家を、人間の商売をする家にしてしまっていたと。まあ、弟子たちはこのイエス様がなさったことから、詩篇69編10節のあなたの家を、思う熱意が 私を食い尽くすという御言葉を思い出したとこう書いております。6つの亀に水をいっぱいにしてそれをすべて空っぽにしてしまう熱心と同じように、神殿を思う人々の熱心さというものがあったわけですね。でその熱心さは神殿においてさまざまな動物が売られ両替人がいたということに表れております。どうして神殿でそんなことが行われていたかということは皆さんよくご存知なので、くどくど申し上げることはいたしません。それもこれもですね、確かに神神殿を思うがゆえの熱心から出たことでした、ね、神様を冒涜してはいけないんだと、神様には最上のものを捧げしなければならない、またそうやって収入を得なければ神殿やそこに関係する祭司やレビ人を養うことができなかったと。しかしですね、そういう神殿を思う熱心が神殿に詣でる人々から神様を奪った、神様を食い尽くした。どんなに水を汲んでもですね、つまりどんなに神殿に詣でて水を汲んでも必要なブドウ酒を与えられない、その空っぽの亀のように神殿がなっていたと。私このヨハネの問いかけっていうのはいつの時代でも教会に対する鋭い問いかけだと思うんですね、まあ、要は教会が商売をする家になってしまってはいないかと。私たちが教会を思う熱心がそこにおられるはずの神様を食い尽くしてしまってはいないのかという、こういう鋭い問いかけですね。まあ文字通りの意味で確かに私たちは教会でそういう商売しておりません。しかしどこかで商売めいたことを考えざるを得ない私たちですね、私たちの建てる教会はどうしても商売の家にならざるを得ない宿命を抱えている。これがヨハネがイエス様のなされたことから受け取った、そして私たちに伝えようとしているメッセージの大きな柱だと思うんですね。そこでです、教会がしばしば残念ながら神様を食い尽くす人間の家になってしまう、だからイエス様はこれを清めてくださる、神を食い尽くす家を私は壊すんだと、そして私が3日で建て直してみせるんだとイエス様もおっしゃった、21節で最後のところでヨハネはですね、このイエス様のいわゆる神殿とはご自分の復活のお体のことだった、イエス様がの復活のイエス様と出会った時にこのことが分かったというふうに振り返っております。イエス様を見捨ててですね、鍵をかけて部屋に閉じこもるしかないヨハネたちでした、まあ、自分たちの犯した罪のためにその罪にとらわれてしまっていた彼らだったんです。しかし復活されたイエス様は弟子たちのかけた鍵などものともせずにそこに入ってきてくださって、癒すかれと言い、彼らを福音を伝える者として使わせてくださったと。そこに罪の許しというものがある。そしてその後のこの十字架にかかり復活なさったイエス様とのつながりにおいて、ヨハネたちは神様からのブドウ酒をいただいてですね、まあいろんな伝道者として難儀なことがあったと思いますけれども、信仰者としての生涯をことほぐ、ね、結婚式においてブドウ酒をいただいてそれを祝えるようにね、イエス様という方から神様からのブドウ酒をいただいて、そして信仰者としての生涯をことほぐ祝うことができるようになった。それは立法の行いをユダヤ教徒として生きることによっては得られない、そのブドウ酒を彼らはいただいたと。まあ紀元100年頃までは生きていたと言われるヨハネです。まあ、もしかするとヨハネ黙示録に書かれているようなローマ帝国による教会への迫害が激しくなる様子、彼は見ていたかもしれません。この世に建てられた教会がさまざまな理由で壊れていく、維持できなくなっていく有様をヨハネは見ていたかもしれない。そんな彼にとってですね、このイエス様のお言葉はどれほど励ましと慰めに満ちたものだったかと私は思うんですね。壊してみようと、ね、壊れるなら壊してみようと、どんなに壊れても3日で立て直してみせる、このイエス様のお言葉は本当に励ましに満ちたものです。このお言葉によって私たちは私たちの建てた教会が壊されるのを恐れる必要はなくなる、 もし壊れていくのであればそれは教会を清めようとするイエス様の御業によるのであって、その向こうには3日で建て直される教会があるんだ、まあ、そこに私たちの励ましがあり希望があり慰めがあるのではないかと、そのと今日はお勧めをさせていただきたいと思いました。お祈りをいたします。主なる神様、私たちの教会を思う熱心が本当にあなたご自身を食い尽くしてしまうような、誠に私たち罪深いものであります。そういうところに今日学ぶ宗教改革もまた起きた、そのしかし根源には御清めをなさったイエス様の御業があることを私は改めて思います。私たちの教会の希望もまたそこにあることを教えていただきまして本当に感謝をいたします。主イエスキリストの尊き皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。